さんこんにちは。佐藤雄二の美容室経営者のための集客売上アップの方程式ポッドキャスト、今回も始まりました。ナビゲーターの直美です。この番組は美容室の経営者さんに集客や売上アップのヒントとなる情報を日常の雑談も合わせてお届けいたします。お話しいただくのは最短4ヶ月で売上を100万円以上アップさせる美容室専門コンサルタントの佐藤雄二さんです。佐藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は話本題に入る前に、まあ気にしてるんだけどね、メルマガとかやっぱ個別相談で僕言うんですけど、人って思い込みとか勘違いするとか早とちりすることって結構多いんですよ。
ああ、そうですよね、多分。
で、結果としてどうなるかって間違った答えを出しちゃうことが結構あって。で、これ美容室経営者すごい多いと思う、パターンとしては。何か、例えばですよ。業者とか、スタッフが、なんか一言ポロッと言ったことを、にカチーンと来て、バーって文句を言っちゃうと。で、カチーンと来るのが、相手が本気でそれを言ってるのはいいですけど、よくよく聞いてったら、勘違いとか。勘違いして腹を立ててバーって言っちゃって、もう収拾がつかないというか関係修復できないような状況になっちゃったりとか。まあでも一回そういうことがあったら当然相手は嫌な人って思うでしょうけどね、もう。
まあまあ。
だ損しますでしょ、自分。
まあ損しますよね。家庭内でもありますね、そういうのは。
あるある、家庭内あるある。ね、
はいはい、うん。
それって、でも、どこがいけないかわかります？
まあ、もうなんか、いつものその一言だよなって、頭の中でピーって過去の、悪いことが巡り巡って、ピピってもう答えを出しちゃってる自分ですよね。
僕も今回失敗してるから自分で自分のことを言うんですけど、
はい、
それってね、相手に対する思いやりがないって僕は思ってる。なんでそんな言い方するんだろうとか、なんで怒っ、なんかこう、文句、なんでこんな文句言うんだろうって思うところから始まって、こう聞いていくとか接してると、あ、別に怒ってないじゃんとか、文句じゃないじゃんとか、そこに愛がないわけじゃないじゃんって。
はいはい。
っていうのが分かってくる。だから、早とちりとか、その思い込み勘違いっていうのはトラブルとかうまくいかない原因作ってるようなもんなんですよ。
そうですけど、その原因を作ってるのは相手だったりもするじゃないですか。
そうそう、それそれそれ。
だから相手のせいにしてる自分が悪いのもそうなんだけど、いや、相手も悪いんですよ。
いや、僕も戦ってるんですよ。僕も神様じゃないから、例えばですけど、直美さんが一言何気なくポッて言ったのが、なんでそういうことを言うのみたいな時だってあるわけですよ、人間だから。だけど、いや、自分の気持ちが冷静な時は、すごくおおらかになってる時は、
まあ確かに。
直美さん、それどういうことどういうことって、どういうことだよじゃなくて、どういうことって、俺そんなこと言ったかなみたいな柔らかく聞くと、こうでこうでって言うと、ああ、そうか、そういう意味かって初めて理解すると、最初のほら、こう、イラッとしたのが、パッと聞く、
そうですね。
よかったって、いきなりふざけんなくないようなこと言わないと思うじゃない、なんか。
そうですね。
で、パッと短縮して言うと、ほら、一回、受付事務の子が、まあ、辞める辞めない騒動があって、急遽やばいと思って募集して、面接がいっぺんに3人ぐらい来ちゃって、で、まあ、とりあえず1人採用になって、すべていいことだったんですけど、募集したら、ほんと2日後くらいに3人いっぺんに面接募集が、応募があって。
すごいことですよね。
うん。で、中に1人すごいいい子がいて、よかったって思ったんですよ。私、で、よかったよかったって思っていたら、よくよく聞いていったら、要するに、おばあちゃんに自分がなると、その受付事務の人が。で、お孫さんが生まれるにだって、その出産の時の1、2ヶ月ぐらい、ちょっと、ほら、面倒を見るから、来れなくなる可能性が高いと。で、その間休む。で、その彼女の気持ちはこうだったんですって。それじゃあ、お店に迷惑がかかるから、やめた方がいいですよねって僕に言ってきたんですよ。やめた方がいいですよねって。で、僕はてっきりそれを思い込んだんですよ。
はい。
それは言い訳してると。やめたいんだろうと。
お
お。うん。まあ、スタッフ抱えてたりすればわかると思うけど、辞めたいんだろうと。
ああ、うん、確かに
思うことありますよ、ね。で、やっぱりこっちの頭では思いましたよ。こんだけいろいろしてきて長く付き合いがあるのに、いきなりその人って辞めますかいみたいな、こっちで思いましたよ。
うん。
でもこっちの頭では、いやいや、ここで揉めちゃいかんいかんと。敵を作んない方がいいから、あ、そうなんだって、まあ、事情が事情だからしょうがないよねって、ものすごく神様チックな対応したんですよ。
うんうん。
もう頭の中でやべえからやべえからってすぐ募集をかけて。
うん。
で、採用が決まって、で、ほっとさせてあげようと思って、
はい、
面接がすぐできてさーって、なんか良さげな子が、を採用することになったから、気にしなくて大丈夫だよって言ったんですよ。うんうん、え、そしたら、え、そのまま私辞めろってことですかって言い出して、え、どういうことみたいな僕は思ったわけ。
辞めたくなかったんだ。
そうそう。うん、それだったら辞めた方がいいですよねって言ったの、僕、こっちにこう気を使ったっていう。
気を使って。
うん。要するに休ませてください。でもその後は私続けますからっていうのは虫が良すぎるようなって思ったんですって。
ああ、気を使われたんですね。
そう。だからこれ完全な僕の思い込みですよね。早とちりというか。
ああ。
だから今は逆にちょっと苦労してます。大変なんですよ。だって本人は収入減らしたくないって言ってんだから、初めから言った方が。だから一人バイト入れちゃうってことは、絶対収入減るじゃないですかね。
うんうん。
バイトですけど。
そうですよね。
うん、いやー、これ、どうやって調整しようと思って。でも自分が招いたことだから仕方ないんですけど、なんとかしようかと思ってるんです。まあ、ごめんなさい。なんかちょっと脳書きが長くなりすぎた。
うん、今のもすごいいいお話だったですけど。
あ、そうですか。
脳書きだったんじゃないですか。
脳書き。僕が今日伝えたかったのは、メールマガでこれも書いてすごい反響があったんで、これ絶対言った方がいいなと思ったんだけど、お客さんの、なんか、集客したい、なんか物を買ってほしいっていう時に、まあ、すべてひっくるめて集客って言いますし、うん、ポップ貼ったことだってそれだったら広告の一種だから、広告っていう言い方僕はするんですよ、ひっくるめて。広告、要するに買ってもらうため、来てもらうため、あるいは高いメニューを追加してもらうために一番必要なことって何かってことなんですけど、
うん、
よくね、勘違いするんですよ。ここに繋がるんですよ。勘違いとか思い込み。
なんだ
お客さんにとってこういう風になるよって教えてあげること、良くなるよって教えてあげることはいいことだって美容師思ってるんですよ。
そうですね。
うん。しかもまあ新しいメニューとか高いメニューの場合は特に良いことを書かなきゃいけないと思ってるわけですよ。
あ、そりゃそうですよ。
うん。でもその良いことイコールお客さんに届かないことが結構あるんですよ、これ。
ほう。
ただ高いだけって言っちゃおかしいですよ。その良さを知る前というか考える前にいらないってこう、結構ですって断りたくなるような。
ああ、まあそれはあるし。うんうん。
でね、メールマガで書いたことをそのままパパッとこう話してみると、例えば、井戸を掘ってるとこって生で見たことある人ってほとんどいないと思うんですけど、
うん。
井戸を掘る人は地質学者だったら井戸専門業者で、水が出るか出ないか分かる専門のプロですよね。
うんうん。
で、僕らもそういう意味ではプロですよね、美容師。
ああ、そうですね。
プロが言うこと考えてること、美容師のプロが言うこと考えてることと、お客さんとは必ずイコールじゃない、一致してないんですよ。心が繋がってないんですよ。
ああ、そうですよね。
うん。で、専門、その井戸を掘る人は、ただの地面を見て、普通の、例えば自分の庭の地面を見て、ここの下に水脈があるから、ここ掘れば井戸出ますよっていうわけですよ。
うん、
で、どう考えたって出る、ほんと出る、ここで出るのって思うでしょ？自分の庭でいつも上を歩いてた地面、ここ掘れば水が出るなんて。
ね
え、はい。何を根拠にここ掘ったら水が出るのって思うじゃないですか、素人で。しかも、掘ってもらうにはお金払わなきゃいけないわけだから。
ああね、賭けですもんね。
うん。そうすると、地盤調査をした結果どうのこうのっていうのは専門ですよね、プロだから。
うん。
美容師もそういうこと言いがちなんですよ。
え？
肩の髪質の状態はこういう状態だからとか。
ああ。
専門用語って専門知識じゃないですか。そんなお客さんはわかるわけないんですよね。
まあ、誰にでも言ってるかな、とか思ったりしますね。
そう。だって、僕は自分の髪の毛がガサガサしてるとか、ツルツルしてる、細い、太い、硬いとか、癖があるとか分かってるけど、この髪の毛は、100人の人の髪の毛と一緒なのか違うのかすら分かんないですけど、僕は。
うん。
僕だけだと思い込んじゃってるところがあるわけ。
あ、そうですよね。
うん。他の人はもっといいんでしょ、髪質が、みたいな。
うん、
状態がいいとかって。で、そっからもう、スタートからもう、なんかこう、 業者っていうか、プロが言うことって、僕らに伝わらないことが多いわけ。
うんうん。
でも、そこまで言うんだったらと思って、お金を払って契約して、じゃあ穴を明日から掘りますね。掘り始めました。お客さんだったら、ね、まあ、そこまで言うんだったら、じゃあいいわ、やってみるわよって言ってました。うんうん、やり始めました。穴掘ってきます。出てくるのは泥だけなんですよ。土が掘れてるだけなんですよ。こっちから見たら不安でしょうがないですよね。
ね、水出ないじゃんと。
もうやっちまった、お金出しちゃったよ、みたいな。
うん、
今更キャンセルできないし、みたいな。
うんうん。
で、行ったら、なんか硬い地盤に当たって、ドリルが先に進まなくなった。
は、う、い、
ん。あ、歯が折れたぞ、みたいな形で。で、こっちから大丈夫かよ、みたいな。だけど、うん、その、井戸掘り屋さん、まあ、美容師もプロ、美容師側は、よしよし、これだよと。この硬い岩盤に当たった下には必ず睡眠があるって分かってるわけですよ。
あ、
だから小さなガッツポーズですよね。
あ、
でもこっちからしたら、え、歯が折れるってまたそこでお金がかかるのとか、また時間かかるのじゃないですか、素人から。
そうですよね、失敗じゃないのって。
硬い岩盤が出てくるとか、その下に水脈があるんですよって言われたって、だからその理由がわからないじゃない、素人は。
なんか騙されてそうで、信じていいのか。そうそうそうそう。
はい。さらに掘ってったら、ちょっと水を含んだぐちゃぐちゃのこう、土が出てくる。
おー、
ただ、さらにこれはいけるぞって判断しますよね、プロたちは。
うん。
うん。美容師でもプロだから、もうあと3分置いたらすごいいいことになるぞなんて思ったりする、うん。でもお客さん全然、ただの、泥水じゃんっていうか、なんていうの、水、ぐちゃぐちゃの泥が出てきてるだけじゃん、みたいな。それ穴掘りゃぐちゃぐちゃの土出てくるでしょ、みたいな。
うん。うん。
で、さらに掘っていったら、もうコーヒー牛乳みたいな濁ったお水がちょっと出るわけですよ。
はい。
で、これもプロの方は、よっしゃですよ、きっともう。もう間違いなかったと。うん、美容師もそうだと思う。専門知識持ってるから。でも、素人からしたら、これ飲めるのかいって話じゃないですか。
ね、最後の最後まで不安ですよね。
うん、で、最後に、周りの泥を固めて、そこも綺麗にして、で、給水ポンプみたいの入れて、こう出したら、透明で綺麗な水で、井戸水だから冷たくて、ほらって。うん、飲んでみてくださいって言って飲んで、めちゃくちゃうまくて、最後の最後でよかったって思うわけじゃない、僕らは。
頼んだ
って。
うん。
で、美容師とお客さんもこの過程を踏ませてるんですよ、必ず。もう不安でいっぱいなんですよ、お客さんって。
歌
って入って。
そうそう、そうかも。
そうでしょ？
はい。
だから僕は思うのは逆にすればって、最初に結果見せちゃえばいいじゃんってこと。
へぇ。
水出ますよ。こういう水が出ますよ。例えば、ナオミ邸で掘った時には、こんななんか砂利のようなところから、
うん、
掘ってったら10日後にこんな水が出ました。とか。
ああ。
あるいはこの水、どっから出たと思います？実はこんな砂利のところから出たんですよ。とか。
あ、へえ、ああ、そうですね、
うん。そういう事例をいくつか見せたら、これから掘ろうかなって思う人、じゃあ私のとこも出るかもしれないって思うじゃない。
確かに。
期待いっぱいでしょ。だから、
うんうん、
予約するときにあんまりこう、まあ不安は絶対あると思うけど、期待するときに、ああ、期待、契約するときに結構期待値のが高くなってて、
うんうん。
これも適当言いますよ。本当適当ですよ。100万だったら出せるかなと思ってた子に150万ですって言ったら、出すわって気になるでしょ、人って。
な
るほど。なんか、請求しません？
そうですね。そうですね。
じゃあ、美容師が、これお客さんに最初からそのひっくり返す。最初に結果。いや、私もこうなるんだったらやってみたいって思わせるように案内するにはどうすればいいかって言ったら、ビフォーアフターですよね。もうどう見ても。
まあ、そうだよかったですね、うん。
で、そこにもうちょっと言うならそのお客さんのコメント。嘘は書いちゃいけないけど。
うん。
この髪の状態に5年間悩んでた結果。
はい。
で、その一言が。あって、これ、みたいになれば、うん、そこの良さって必要ないでしょ、確保必要は。
そうですね。
見せちゃえば早いじゃないですか。
あ、
うん、あとは画像がないんだったらお客さんの声ですよね。生の声をそこへ書く。
うん、
こういうふうにお客さんの声を見てくださいって言って、私はこうでこうでってお客さんから自由に書くじゃないですか。そういうのをどんどんこう繋げていくと、うんうん、いいことばっか書いてあるわけでしょ。
うん、
でも最初は悩んでた、苦しんでた、何をやってもダメだった、こういうこともやってみてくれダメだったみたいなことがあって、でもこれをやったらすごくこうなったって、ちょっとすごくこう信用するじゃないですか。で最後にトリートメントでも指紋矯正でもカラーでもそういうメニューをパッとやって体験してみませんかって書いたら、なんか説明文がいらなくなるんですよね。
そうか。
です。どうしてもね、技術職系って、説得から入りたがる。こうで、こうだから、こうなっていって、こうなっていって、10分温めてる間にこうなって、みたいな。
ああ、その方が分かりやすいだろうと思って、そう、説明するんですよね。
うん。その過程はね、お客さんのはどうでもいい。むしろめんどくさいんですよ、その過程なんて。
し、分かんないし、本当かなっていう、なんか、不信感まではいかないかもしれないけど、でもちょっと、うんうん、何もピンとこないんでしょうね。
そう。
うん。
だから最初に結果を見せる。で、自分たちが作った言葉を書くんじゃなくて、そういう写真とか、画像とか、あるいはお客さんの声をいきなり載せちゃう。
ああ。
すごくこれは、うん、僕らの世界っていうか仕組みの世界では、よく使う手法。
うん。
ですね。
なるほど。そうか、なるほどな。いや、確かに言われてみれば、そうそう。私たち素人は、結構不安です。
そうでしょ？
はい。うん。
いつもと、もしかしたら、うん。いつもと同じ人、いつもと同じメニュー、いつもと同じ料金だったら、
うん。
期待はしないかもしれないけど、不安感はないじゃない。
そうそうですね、
うん。
だからそうそう、なんか、メニュー変えられないっていう人も結構いるんですよ。
うんうんうんうん。
そう。なんかもういつものでって、そう。いつものでっていう、そこから抜け出せないっていう人結構いますよ。
もう、
なんか、若い時は冒険もするし、挑戦もするんですけど、
うん、
ちょっと年を取ってくると、もう守りに入ってて、
うんうんうん、
そう。もうなんか、説明すら言わないような人も出てきますね。なんかめんどくさくなって。
うんうんうん、
いつものでいいですかくらいのこと言われて、ああいいですよみたいな、ちょっと何か思ってることがあっても、
うん、
そう、あもういつものでみたいな流れにしちゃう、だって不安だもんみたいな。
なる、わかる、わかる、
はい、思ってるより不安。そうそうそう、そうです、そうです。
だからやっぱ、だからあれなんですよね、思い込んだりすると良くないんだよね。早とちが勘違いしちゃう、うん。よく考える。相手の立場だって考えたら答えって結構出てくることが多いから。そう。ぜひこれは試してみてほしい。これもやるだけだったらお金かかんないことだから、案内だから。
はい、
うん。言葉で営業しろって言ったら大変ですよ。
うん、
言葉で営業するんじゃなくて、ポップとか DM とか、まあホームページでもいいし、ペッパーでもいいけど、載せるだけだったら、ね。営業とかないから楽じゃないですかね。だからとりあえず行ってみるといいね。はい、これ結構いい結果出ますよ、うん、これは。
おー。うん、じゃあ、相手を不安がらせないように、もう結果を、いい結果をパンと見せて分かるようなものを出しちゃうと。
そうそうそうそう。
うんうんうん。
そうするとお客さんが選びやすくなるし、
うん。
例えば10人しかやってくれなかった人も12人、13人って増えてきますよ。
おー。
うん。ぜひ使ってみてください。
はい、分かりました、ありがとうございます。
はい、
それでは最後にお知らせです。美容室経営者のための集客売上アップの方程式ポッドキャストでは、皆様からのご質問を募集しております。ポッドキャストの詳細ボタンを押していただきますと質問フォームが出てきますので、そちらからご質問をいただければと思います。それでは今回はここまでとなります。また次回お会いしましょう。佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。